藤沢歴史探訪、今月は食欲の秋、学校給食の歴史をテーマにお届けしています。今日ご協力いただきますのは学校給食課の森谷さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、現在の小学校給食についてご紹介していただきました。今日は藤沢市の中学校の給食について、またその他の取り組みなどについてお話を伺っていきます。森谷さんからはですね、まず現在の学校給食について今どのようになっているのかご紹介いただけますか。
現在の中学校給食はデリバリー給食と家庭から持参するお弁当を1日単位で選択していただいています。デリバリー給食はおかずの入ったランチボックス、ご飯、汁物のカップ、それからお箸とスプーンが必要に応じて1人分ずつ用意されます。給食は払い込み用紙やクレジットカードを使っての前払い制です。スマホやパソコンを使って予約システムから1日単位で予約ができます。毎日給食を食べたい場合はずっと予約というものを利用していただくと、中学校の予定に合わせて卒業まで自動で予約が入るのでとても便利です。喫食率についてはコロナウイルスの影響で試食会の開催がなかなかできない期間が続いていたこともあってか3割弱に落ち込んでいたのですが、昨年度より試食会を数多く開催してきた成果もあってか現在は3割強と上がってきています。喫食率については各中学校それから各クラスで少し差がありまして、多いクラスでは今では5割近くの生徒さんが食べてくれています。また今年度は市役所や公民館にて試食会を定期的に行っておりますので、これから中学校へ進学するお子さんや保護者の皆さんにぜひ試食をしていただいて実際の中学校給食を知っていただけたらなと思っております。
こういった努力も皆さんしてくださっているということですよね。どういったものは子どもたちの口に入っていくのかというのはまず知るということを大切だなと思いますよね。さあ、そして現在の中学校給食の特徴、こういったポイントがあるよというものがあればご紹介いただけますか。
献立は私もそうなんですけれども、藤沢市の小学校給食を経験した教育委員会の学校給食課の栄養士が立てています。基本的に小学校と同じ食材を使っていて、できる限り手作りにこだわっています。とんかつなどのフライは加工品を使わずに一つ一つパン粉付けをしてから揚げております。ふりかけも鰹節や小松菜ふりかけ、ひじきふりかけなど手作りをして1人分ずつのご飯の上にかけています。生徒たちは小学校の給食が大好きなので小学校のメニューをどんどん取り入れています。最近ではおかずの容器にチキンライスの具を入れて生徒がご飯の上に乗せて自分で混ぜながら食べるチキンライスや、おかずの容器に鶏のそぼろと炒り卵を入れてご飯の上に乗せるそぼろご飯などがあります。またおかずは食中毒防止の観点から一度冷やしてしまっているのですが、ご飯と汁物については蓄熱剤を入れて運んでいるのでとっても温かいです。冬にはおでんなども好評で基本的に毎日汁物がつきます。ご飯と汁物はクラスで4個の注文につき1個おかわりがつきます。またおかずについてはプラス70円で大盛りが選べます。大盛りはおかずが増量になる日と一品別のおかずがつく日があります。
いや、小学校の給食ってやっぱり皆さん好きだったと思うんですけど、それがまた大きくなって中学校になっても食べる機会があるというのと、あと馴染みのやっぱり味がこう食べられるっていうのはすごく嬉しいことに、ね、なりますよね。さあ、そして小学校給食ではその地産地消にも力を入れているという先週のお話があったんですけれども、中学校給食でも地産地消に取り組んでいるようなんですけれども、この取り組みについてもご紹介いただけますか。
小学校と同じように毎月 1,2 回程度藤沢産や神奈川県産の食材を多く使った藤沢ランチや神奈川ランチを取り入れています。例えば10月16日に神奈川ランチが登場しました。10月16日は世界の食料事情について地球規模で考える世界食料デーです。 食料自給率にちなんで地産地消を意識して神奈川ランチにしました。献立は神奈川夢ポークを使ったシューマイと神奈川県産の小松菜を使った野菜のからし醤油和え、汁物は鎌倉の県庁寺が発祥と言われているけんちん汁にしました。
メニューも本当に美味しそうですね。もうなんか日替わりランチ、私も食べに行きたいなっていう気持ちになるぐらい本当にこう栄養も考えられていて、しかも地産地消にこう力を入れているというね、本当に素晴らしい取り組みご紹介していただきました。さあ、気になるのが現在の中学校給食の中で特に人気のあるメニューなんですけれども、どういったものがあるのかご紹介いただけますか。
毎年生徒にアンケートを取っているんですけれども、昨年度のアンケート結果より好きな給食で、まず主食部門では第1位カレーライス、2位焼肉丼、3位ソフト麺ミートソースという結果が出ました。それからお肉は皆さん本当に大好きなんですけれども、第1位が鶏肉の唐揚げ、2位が揚げ餃子、3位がチキンチキンごぼうというメニューになっています。またお魚料理はシンプルな本当に鮭の塩焼き、それからあとはその他のではマッシュポテトとかミニ揚げパンなどが上位にランキングしておりました。
今人気のあるメニューということで挙げていただきましたけれども、まあ、メニューも本当に豊富ですね。いろんなメニューがあって一人一人の笑顔がこう浮かんでくるような、そんなに美味しいメニューが並びました、まあ、小学校に続いて中学校でもこういったものが支給されていて、子どもたちは楽しんでいるということですね。さあ、これからもですね、その地産地消も含めてこういった楽しくなるようなメニュー、これからもですね発案していただければと思います。現在の中学校の学校給食についてお話を伺いました。森谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続きまして、学校給食課の吉井さんにご登場いただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今月はですね、学校給食課の皆さんにご協力いただきまして、学校給食の歴史をたどってきたんですけれども、吉井さんにはですね、これからのイベントということで藤沢市学校給食フェアについてご紹介していただきたいと思います。どういったこう内容になっているのか教えていただけますか。
はい、市内以外の方へ学校給食や食育への理解を深めるために毎年開催しています。例年1月に展示を中心に開催していますが、5年に一度規模を広げて行います。コロナ禍で延期もあり、7年ぶりに今年の7月に大規模開催を行いました。広報藤さんにも取り上げていただき、揚げパン販売や中学校給食の試食会に足を運んでくださった方もいるのではないでしょうか。おかげさまでたくさんの方にご来場いただくことができました。今年度の給食フェアはもう一度1月に実施します。展示のみになりますが、1月17日から25日の間、市役所で開催します。子どもたちが描いた給食の絵が展示されますので、こちらもぜひご覧いただければと思います。
はい、ありがとうございます。子どもたちが描いた給食の絵、とっても気になりますね。これきっと学校給食課の、ね、職員の皆さんもどんな風に絵を描いているのか気になるところだと思います。ぜひ皆さん展示をされたその期間には足を運んで見ていただければと思います。藤沢市学校給食フェアについてご紹介していただきました。さあ、1ヶ月にわたりましていろんな給食の話題が出てきましたけれども、おしまいにですね、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて吉井さんからメッセージいただけますでしょうか。
はい、栄養改善を目的に始まった給食ですが、現在は教育の一環として位置づけられ、学習とも連携し給食を教材とした食育も行っています。子どもたちに給食を通して食べることの楽しさ、大切さを伝えるとともに、これから藤沢さんの食材もたくさん取れる季節になりますので、藤沢さんの食材を通して生産者さんたちへの感謝の気持ちなども育んでいける給食を提供していきたいと思います。
愛情こもったその小学校中学校給食、皆さんはですね、まあ、歴史も含めて 現状をご紹介していただきましたので、少しでもね、こう給食に対しての理解深まったのではないでしょうか。今月は食欲の秋、学校給食の歴史をテーマにお届けしてきました。今日お話を伺ったのは守屋さんと吉井さんでした。吉井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。